77.1
Rainbow FM ミカのフラワーシネマ。ミカのフラワーシネマ。今週も始まりました FM 諫早ミカのフラワーシネマ。こんばんは、シネマナビゲーターの辻ミカです。10月20日花の金曜日になりました。週末の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。さて今日はですね、無声映画鑑賞会のお知らせから参りたいと思います。全日本チンドンコンクール3連覇達成記念第6回長崎無声映画鑑賞会、チンドン河内屋と活弁の共演が11月3日金曜日の祝日の日に長崎市の出島メッセ長崎で開催されます。お昼の部が14時から、夜の部が18時からと2回公演で、上映作品は坂本龍馬、そして国白増子、こちらの2本になります。さらにですね、河内屋さんと無声映画専門楽団のカラードモノトーンリュートによる共演によるチンドンライブも開催されるというですね、豪華バージョンになっています。前売り券は3000円で、当日券は3500円の全席自由席となっています。前売り券はエストービ本店1階サービスカウンターで発売中のほか、 E メールでも予約を受け付けています。活弁アットマーク matsudafilm.com、 KATSUBEN アットマーク MATSUDAFILM.COM です。さらにですね、私のインスタグラムやフェイスブックのダイレクトメールでもご予約受け付けております。その際にはですね、必ず開催日、そして枚数、そして代表の方のお名前と電話番号を必ず明記して送ってくださいね。もうぜひですね、もう無声映画の原点とも言えますので、ぜひこの機会に楽しんでください。さあ今日も話題作たくさんありますので、早速ご紹介していきたいと思います。悪い子バビー。一般社会とかけ離れた過酷な環境で育った男バビーが、多くの人々との出会い、そして音楽に導かれて自分自身を発見する旅。オランダ生まれオーストラリア育ちのロウフ・デ・ヒーヤ監督が脚本完成までに10年以上の年月を要した今作は、予算や技術など全てにおいて映画制作の普通にとらわれていません。バビーが生まれて初めて触れる世界を観客が視覚・聴覚でそのまま体験できる手法が採用され、撮影監督に合計32名ものスタッフが代わる代わる参加したほか、バイノーラルサウンド録音でバビーの耳に届く音の刺激をリアルに再現するなど、一切妥協のない作品が出来上がっています。小さな作品ながらもベネチア国際映画祭に出品されると、一夜にして観客を魅了し、審査員特別賞ほか全3部門を受賞。その評判は瞬く間に各国へと広がり、20カ国以上で上映。ノルウェーでは年間興行収入第2位にランクインする大ヒットを記録しています。母親に命じられるがまま閉じこもって生きてきたバビー、彼が置かれている目を覆いたくなるほどの悲惨な境遇に不安を抱きながらも、見る者を衝撃的な感動で包み込む映画史上まれに見る傑作が、30年の時を経てついに日本初公開となります。私も鑑賞させていただいたんですけど、なんかこう考えさせられてしまいましたし、不思議な感情もこう芽生えてきたんですよ。なんかですね、頭に残る作品でした。ぜひご覧ください。悪い子バビー、こちらは全国順次公開中ですが、長崎では公開決まっておりませんので、詳しい情報は公式ホームページをご覧ください。続いての作品はシック・オブ・マイ・セルフ。物語の主人公はシグネ。彼女の人生は行き詰まっていました。 長年競争関係にあった恋人のトマスがアーティストとして脚光を浴びると、激しい嫉妬心と焦燥感に駆られたシグネは、自身が注目される自分らしさを手に入れるため、ある違法薬物を手を出すんです。薬の副作用で入院することになり、恋人からの関心を勝ち取ったものの、シグネの欲望はますますエスカレートしていくという物語で、この作品が長編2作目となる新鋭クリストファー・ボルグソ監督がメガホンを取り、脚本も手掛けています。キャストはシグネをホロコーストの罪人のクリスティン・クヤトゥー・ソープが演じています。まあ、自分が注目されたいがためにここまでやってしまうことの恐ろしさをですね、もう目の当たりにしました。そして、まあ、薬でこんなにも顔が変わっちゃうのかとですね、ここも結構衝撃的でした。この作品いろいろ考えさせられました。あなたはどう思うんでしょうか。シック・オブ・マイ・セルフ、こちらは全国順次公開中です。続いての作品はメドゥーサ・デラックス。舞台は年に一度のヘアコンテスト。開催直前、優勝候補とされていたスター美容師モスカが変身を遂げます。担当モデルが席を外したわずか数分のうちに、奇妙にも頭皮を切り取られた姿で発見されたのでした。会場に集まっていたのは、今年こそ優勝すると誓ってコンテストの準備を進めていたライバルの美容師3人と、それぞれが担当するモデルの4人、さらにコンテストの主催者やモスカの恋人、警備員も巻き込みながら、彼女たちは事件や人間関係に関する噂話をささやき始めるという、カリスマ美容師殺人事件の顛末をワンショット撮影で描いたミステリーです。監督はこの作品が長編デビュー作となるトーマス・ハーリマンがメガホンを取り、脚本も手掛けています。そしてシャネルやエルメスなどのランウェイヘアを手掛ける美容界で最も独創的なヘアリスト、ユージン・スレイマンがヘアスタイルを手掛けているのも注目の一つです。魅力的で本格的な殺人ミステリー、緊張感を高めるワンショット撮影が効果的と絶賛され、各国で映画祭で話題をさらった話題作となっています。まあ、まずですね、ヘアコンテストという設定だけに、劇中に出てくるこうヘアスタイルがね、なんとも個性的で、思わずこう目がいっちゃうんですよね。まあ、ワンショット撮影、まあ、これがまたですね、すごく良かったです。なかなかハイセンスなミステリーです。ぜひ劇場でお楽しみください。メドゥーサ・デラックス、そして先ほどご紹介しましたシック・オブ・マイ・セルフ、こちら九州では KBC シネマで公開予定されております。詳しい情報は公式ホームページをご覧ください。
ミカのフラワーシネマ、
最新作映画ご紹介していきます。カンダハル突破せよ。イラン国内で核開発施設の破壊工作に成功した CIA 工作員のトムは、 CIA の内部告発による機密情報漏洩で全世界にその正体が明らかとなってしまいます。ミッションを即刻中止し、中東からの脱出を図るトムは、30時間後に離陸する英国 SAS 連隊の飛行機に搭乗するため、アフガニスタン南部のカンダハルにある CIA 基地を目指します。しかし、イランの精鋭集団コッツ部隊、パキスタン軍統合情報局、さらにタリバンの息がかかったゲリラ、金次第で敵にも味方にもなる武装集団など、トムをめぐる追跡劇は敵と味方が入り乱れる混沌としたものとなっていくという、アメリカ国防情報局の職員ミッチェル・ラフォーチュンがアフガニスタン赴任時に体験した実話をもとに描いた物語で、エンド・オブ・ステイツ、グリーンランド、地球最後の2日間のリック・ローマン・ウォー監督がメガホンを取っています。キャストはトムを、この作品がリック監督と3度目のタッグとなるジェラルド・バトラーが務めています。まあ、この話実話なのというぐらい、もうドキドキハラハラでした。まあ、実話というと、もうこうリアル感も増して手に汗握りますよね。まあ、ジェラルド・バトラーの演技はやはり見てる人を引きつけます。ぜひ大きなスクリーンでお楽しみください。カンダハル突破せよ、 こちらは長崎はまだ公開決まっておりませんが、九州では T-JOY 博多などで公開になります。詳しい情報は公式ホームページをご覧ください。続いての作品は極限境界線救出までの18日間。アフガニスタンの砂漠でタリバンによる韓国人23名が拉致される事件が発生。彼らの要求は韓国軍の撤退と刑務所に収監されたタリバン戦士23名の釈放、その期限は24時間。韓国政府は直ちに外交官のチョンを派遣し、チョンはアフガン外務省に釈放を要請するんですが拒絶され、情報員も動き出し、工作員パクがアフガンのフィクサーに交渉する にもあと一歩で決裂。チョンとパクは不本意ながら手を組むことになります。迫るタイムリミット、身の代金狙いの詐欺師、国民より国家ファーストの政府、二人が命を懸けた最後の交渉とはという、タリバンの人質となった韓国人を救出するためアフガニスタンへ飛んだ外交官と現地の工作員が繰り広げる決死の交渉作戦の行方を実在の事件をもとに描いたサスペンスドラマです。キャストはチョンをただ悪より救いたまえのファン・ジョンミン、パクを愛の不時着のヒョンビンと、こう韓国の人気スター初共演という注目の作品です。まあ、このお二人の演技がすごく良かったです。まあ、こちらもですね、実話ということで、まあ、ちょっとですね構えてみたんですけど、こちらはそんなに重たくなく結構見応えの作品でした。大きなスクリーンでお楽しみください。極限境界線救出までの18日間、こちらは全国順次公開中で、こちらもまだ長崎の方公開決まっておりませんが、九州ではユナイテッドシネマ、キャナルシティ13などで公開になります。詳しい情報は公式ホームページをご覧ください。続いての作品はお前の罪を自白しろ。政治家一族の宇田家の次男浩二は建築会社を設立するも倒産し、やむなく政治スキャンダルの渦中にいる国会議員の父清次郎の秘書を務め、煮え切らない日々を送っていました。そんなある日、一家の長女真由美の幼い娘が誘拐されてしまいます。犯人からの要求は身代金ではなく、明日午後5時までに記者会見を開き、お前の罪を自白しろという清次郎への脅迫でした。それは決して明かすことが許されない国家を揺るがす罪だったんですね。まあ、権力に固執し口を閉ざす清次郎、浩二はタイムリミットまでに罪に隠された真相を暴き、家族の命を救うことができるのでしょうかという、人気作家新保雄一さんの同名小説を映画化した作品で、アイアム牧本の水田信夫監督がメガホンを取っています。キャストは浩二を中島健人さん、清次郎を堤真一さんが務めるほか、池田エライザさん、山崎育三郎さんなどが出演しています。もうこちらも出演しているキャストがものすごく豪華だったんですよね。まあ、それぞれの迫真の演技でもう上映時間もあっという間でした。もうこの作品はぜひ前情報を入れずに見た方が楽しめると思いますので、あえてあまりここで語らずにおきますね。中島健人さんと堤真一さんの共演、ぜひ注目してみてください。お前の罪を自白しろ、こちらは東方シネマズ長崎、ユナイテッドシネマ長崎、佐世保シネマボックス太陽ほか全国で公開中です。もう一つご紹介しますね。ザ・クリエイター創造者。2075年、人間を守るために開発されたはずの AI がロサンゼルスで核爆発を引き起こしてしまいます。人類と AI の存亡をかけた戦争が激化する中、元特殊部隊のジョシュアは人類を滅亡させる兵器を作り出したクリエイターへの潜伏先を突き止め暗殺に向かいます。しかしそこにいたのは超進化型 AI の幼い少女アルフィーでした。ジョシュアはある理由から暗殺対象であるはずのアルフィーを守り抜くことを決意するが、というローグワンスターウォーズストーリーのギャレス・エドワーズが監督脚本を手掛けた作品です。キャストはジョシュアをテネットのジョン・デビッド・ワシントンが務めるほか、インセプションの渡辺健さん、エターナルズのジェンマちゃん、アイトーニャ史上最大のスキャンダルのアリソン・ジャネーが出演しています。 まあ、この作品はですね、ぜひですね、大きなスクリーンで楽しんでいただきたいのと、あまり前情報を入れない方が楽しめると思うので、あまり語らずにおきますね。まあ、出演している俳優さんの演技がすっごく良かったですし、まあ、ジョシュアと AI の少女アルフィーとのやりとり、そしてやはり渡辺謙さんのですね、ハリウッドで通用する存在感はもう本当すごいですよね。見応えの作品です。大きなスクリーンでお楽しみください。ザ・クリエイター創造者、こちらは東方シネマズ長崎、ユナイテッドシネマ長崎、佐世保シネマボックス対応ほか全国で公開中です。
ミカのフラワーシネマ。
お届けしておりますミカのフラワーシネマ、最後にもう一つ映画ご紹介します。毒舌弁護人正義への戦い。治安判事のラムは新しい上司の気分を害したことで職を失ってしまうんですが、友人の勧めもあり50代にして新たに法廷弁護士としての道を歩み始めます。そんな彼が初めて弁護を担当したのはとても複雑には見えない児童虐待事件でした。しかしその事件が思いもよらない展開を見せ、ラムとパートナーの若き女性法廷弁護士のフォンは大きな権力抗争に巻き込まれていくという激戦ハートオブファイトなどのダンテ・ラム監督作品で脚本を手掛けてきた脚本家のジャック・ウーンの初監督作品です。まあ、この作品133分あったんですけれども、もう目が離せないぐらい面白かったです。もともと私法廷もの好きなんですけれども、この事件どう解決していくんだろうと、こう自分でもこうじゃないかとかああじゃないとかというこういろいろ考えながら見はまってしまいました。まあ、展開を楽しめる作品ですので、できれば前情報を入れずに映画館へ飛び込んでみてくださいね。毒舌弁護人正義への戦い、こちらは全国順次公開中で、長崎では公開決まっておりませんが、福岡のユナイテッドシネマ福岡桃地などで公開になります。詳しい情報は公式ホームページをご覧ください。さあ、あっという間の30分、そろそろエンディングが近づいてきました。今週のラストナンバーはもうすぐハロウィンということで、映画ゴーストバスターズの主題歌レイパーカージュニアでゴーストバスターズを聴きながらのお別れです。皆さんどうぞ素敵な週末をお過ごしください。ここまでのお相手はシネマナビゲーター辻美香でした。また来週、バイバーイ。